Lady Kula, Lady Kula, リアルにつながろう Lady Kula。
ムンパレー Tuesday、 その日の天使。皆さんこんばんは、ナビゲーターのナオエレンです。ムンパレートゥーズデイ第1週、その日の天使。この番組では私が気になる様々な分野で活躍しているゲストをお迎えしています。番組名は小説家で放送作家であった中島ラモさんのエッセイから来ています。まあ日々生きているとですね、心が折れる瞬間もあるかと思うんですけども、この番組を聞いて新たな視点、生き方、考え方を知ることでリスナーの皆さんの世界観が広がって、少し心が軽くなったり穏やかになったりする、そんな風にこの番組が皆さんにとってのその日の天使になれたら嬉しいです。ということでですね、今回は、まあ、多くの人にとってまさにその日の天使になっているのではないかと思う、とても素敵な場を作られたゲストをお迎えしています。熊谷光弘さんです。
こんばんは。
こんばんは。熊谷さんが作られた場というのが、三軒茶にありまして、
はい、
実はレディクロの、東京ステーションもですね、三軒茶にあるんですけれども、本屋&ギャラリー&カフェトワイライライトというところなんですよね。はい、早速なんですけど、熊谷さん、ちょっと自己紹介も兼ねながら、まあ、どんなお店なのかちょっとお話しいただいてもいいですか。
はい、そうですね、2022年の3月11日にオープンしたんですけども、本当まさに皆さんにとってほっと一息つける場所が作りたいなというのが、まあ、最初にありました。でそれがまあ僕にとっては、まあ、本屋でギャラリーで、まあ、カフェだったんですね。で、まあ、三軒茶屋っていうところで、まあ、ちょっと家賃が高いところもあったりするので、なるべくいろんな入り口があった方がいいなっていうところで、まあ、本屋だけではなく、カフェだけではなく、ギャラリーだけではなく、その3つ、あとイベントと、まあ、出版っていう、まあ、5つの軸があれば、まあ、楽しく皆さんと一緒にやっていけるかなっていうところでオープンしました。
なんかね、昨年の3月にオープンされたってさっきおっしゃってましたけど、残念ながらちょっと私実は最近まで知らなくって、はいはい、まあ、ある情報誌が書店特集をやっていて、でそこで知って、あ、こんなところが三軒茶屋にあったんだって思って行ったんですけど、もうなんかこう入った瞬間に、あ、この空間好きとかって思って、何ですかね、こう置いてあるその本とかも、はい、あ、これなかなか大型書店で見かけないよなっていう本とか、いろんなこう珍しい本があったのと、あとギャラリーも併設してて、はい、私最初に見たのはなんか絵画をやってらっしゃるアーティストさんだったんですけれども、はい、あと置いてあるまあ、出してくれるカフェとかも、実はニコラっていう、はい、同じビル内にあるカフェがあって、そこのデザートも出してくださるってことで、なんか私の好きなものが全部ここにあるとかって思って、はい、とっても感激したんですよね。で初めてお店で買わせていただいたのが、谷川俊太郎さんの幸せについてという、うん、刺繍だったんですけれども、はい、なんかこれもね、76社っていうなかなか私があんまり聞かない大手ではない出版社なのかなって、はい、だから絶対ここでないとこれ会えないな、この本と思って、とってもとっても感激したのを覚えてるんですけれども、はい、このお店でやっぱり出会える者たちっていうのは、熊谷さんが全部セレクトしてるってことですよね。
そうですね、 基本的に、まあ、その大手と言われる取り次ぎとは契約してないので、
うん、
まあ、自分で選書して注文しないと本が入ってこないというところで、まあ、基本的にはそういう返品システムもないところなので自分で買い取りをするんですね、全ての本を、はい、なのでもう自分が本当に好きな本とか、まあ、興味がある本をまずは基準にして選書していて、まあ、特に僕が好きなのがその外国文学とか、まあ、詩集とか、まあ、文化人類学とかアートの本なので、まあ、ちょっとおのずとそういう本が増えてるかなとは思うんですが、
なるほど、はい、なんかこう本を選ぶ上で大切にしてるとやっぱりこう自分の感性に響くものっていうのが基本ってことですかね。
そう、まあその感性を開いてもらえそうな本というか、そういう世界の奥行きを見せてくれそうな本かな。まあ例えば詩集とかもそうだと思うんですけど、知ってる言葉だけど何かその結びつきによって知らない世界を教えてくれたりとか、まあアートもそうですし、まあ外国文学もやっぱその国が違っても同じ考え方をしているんだとか、あでもやっぱこんなにも違うんだとか、そういうなんか発見がありそうな本とか、そういう本を選んでるかもしれないです。
なるほど。あ、だから外国文学を好きなのはやっぱりそういう、あの、そうですね。違う視点でこう考えさせてくれるところなんですよね、うん、
はい、
なるほど。あのでもあれですよね、あのトワイライライトさんは、本も出版している。
そうですね、はい。
これはどんな本を出されてるんですか。
まあ、そのお店始める前に、まあ、コロナ禍があって、その僕もともとフリーランスで、まあ、編集とかイベントの企画とかしてたんですけど、まあ、そのコロナ禍でイベントが、まあ、全て一旦中止になった時があって、あ、はい、その時に何しようかなって時に、その柴崎智香さんっていう芥川賞作家がいるんですけど彼女に宇宙の日っていう、まあ、短編がありまして、それはなんかダンスロックバンドのロボっていうバンドが日比谷野音で、まあ、ライブを毎年5月5日とかゴールデンウィークにしてるんですけど、まあ、それも2020年を中止になってしまって、まあ、そういうライブとかも体験できない状況だったんで、その宇宙の日はそのライブの模様をひたすら書き続ける短編だから、それを出版すればみんな読むことで少しでもライブが体験できるかなっていうところで一番最初に出版して、その後アメリカニューヨークに住んでるバリー・ワグローっていう作家がいるんですけど、その住んでるところがまさにそのコロナの震源地って言われるようなクイーンズの病院の近くに住んでて、まあ、毎日そういう救急車とかのサイレンとかが、まあ、鳴り響いてて頭がちょっとおかしくなりそうだっていう時に、まあ、自分が正気を保つために、まあ、寓話を書いてたんですね、すごく短い。それが書くたんびにその日本の絵でいつも翻訳している翻訳家の柴田元之さんに送って、で柴田さんが訳してっていう、そういうバリーとの柴田さんのやり取りがあって、12編たまった時に柴田さんから連絡をもらって、ちょっとこれをイグニッションギャラリーで出せないかっておっしゃってくださったので、それを小さな冊子にまとめて、まあ、まだアメリカでも出されてないんですけど、そういう本をまとめたりとか、まあ、あと僕がそのカフェが好きで、でもコロナ禍でカフェにも行くこともできなくなってしまって、まあ、でも自分の輪郭っていうのはそういう外に出ていって他者との接触することで自分の輪郭が作られるんだなってすごい実感してたから、まあそういう感謝の気持ちとか、そこで食べたことを忘れないためにそのカフェで食べた感想の冊子をまとめたりとか、
うんうん、
まあ、それが最初の3冊始まりだったですね。
なるほど。あ、でも今も結構あの定期的に出されてる感じなんですか、いろんな本。
そうですね、トワイライト始めてからは、3冊出していて、
うんうん、
小山田ひろ子さんっていう芥川賞作家がいるんですけど、小山田さんが日経有刊で連載、半年間連載していたエッセイがありまして、でそれが小山田さん的にはなんかあまり広島に住まれてて、広島は日経の有刊が来ない地域で、なんか誰に読まれてる実感がなかったってことをおっしゃってて、それを僕は聞いてすごいもったいないと思って、なんかそれも2020年後半の半年間のエッセイで、毎週のエッセイですごくその時の記憶とかが色濃く残ってたりとかしたので、これをまとめさせてもらえませんかっていうところで、小山さんにとって初めてのエッセイ集っていうものをパイプの中の変えるっていうのを 5月に出させてもらったりとか、あと先ほど名前が出たんですけど翻訳の柴田元幸さんが、各地で僕朗読会を企画させてもらってて、その中でレベッカ・ブラウンっていう作家のゼペットっていう、そういう短い作品があって、それがまあ日本で翻訳されてなかったんですけど、とても厳しくて優しくて大好きな作品だったので、それもぜひ出させてほしいとお願いをして、それがピノキオの語り直しのお話なので、だったらこれ本にしたらいいかなということで、レベッカ・ブラウンの作品に合いそうなっていうところで思い浮かんだ金井冬樹さんに絵を描いてもらって短い本にしたのを9月に出したりとか、あとは足立真理子さんっていう、言葉と絵による活動を続けている作家さんがいるんですけど、その足立さんはなんかジンとかも出されてて、それを足立さんが個人でやられたりするので、トワイライライトで取り扱わせてもらいたいっていうふうに、お願いしたら本人が納品しに来てくださって、でそれで店内見て屋上を見てくださって、そしたらなんか屋上で黄昏の朗読会がしたいっていうふうに本人がおっしゃってくださって、でそれを8月に開催したんですけど、その時に初めて詩を発表してくれて、その詩がとても良かったから、その黄昏の朗読会をもとに詩集を作って、彼女にとって初めて言葉だけによる詩集っていう形で11月に刊行した「世界に放り込まれた」っていう詩集があって、それが今のところ3冊刊行してます。
いや、なんかでも今聞いただけでも全て素敵な本ですよね。なんかこう聞いただけ、なんか黄昏の朗読会ってなんかその響きだけでもすごい素敵だし、さっきちょっとおっしゃってたの、そのゼベッタの本でなんか厳しくも優しいってなんだろうこれとかで思ったんですけど、すごい言葉の選び方が非常に細かいさ指摘というかなんか思ったんですけど、なんか厳しくて優しいってどういう意味ですか？
それはそのゼペットっていうのはあのおじいさんなんですけど、ピノキオを作る、でもピノキオはそのゼペットの中では行きたくないっていうんですね。そのゼペおじいさんのゼペットは木の人形を作って本当の男の子になってほしいって願って作ってるんだけど、ピノキオは行きたくなんかない、生まれたくないんだって言い続けて、それを拒否し続ける。だから誰しもがそんな生まれたいわけではないというか、生きたいわけではないっていう、ある種の厳しさっていうのがあるんだけど、でもそのゼペットはとてもいい人でみんなに愛されていて、で最後死んでいくんですが、そこでその人形のままだったピノキオが男の子になって息子になって、お父さん愛しているよっていうふうに終わっていくっていうところが、最後そういう希望を感じさせる終わり方になっていて、だからその突き放すだけじゃなくって、そういう祈りっていうものは通じるんだっていう優しさっていうのもあるっていうか、なかなか人も人によって捉え方は変わるとは思うんですけど、そういう開かれた物語だと思いますね。
なんかその熊谷さんが惹かれるストーリー性というかっていうのは何か共通しているものあるんですかね？
どうですかね。でもそういったどっちかといえばそういう明確なストーリーがあるというよりは、何かそういう曖昧さがあるものとか、考える余地があるものが好きかもしれないです。
なるほど。だからそういう意味ではなんかやっぱりアートもね、やっぱり共通するものがありますよね。絵とかもそうだし、現代アートとかもそうだと思うんですけども、パッと見じゃあその簡単な言葉で説明できないものがあって、そこがこう患者にいろんなことを考えさせられる、させるようなものを誘発するしっていう意味でも、すごく私も現代アート好きなのでとてもなんかわかるなと思ったんですけども、今、トワイライライトさんの方で、ギャラリーが、あるっていうことなんですけども、こちらで展示されてる作品っていうのはこれも熊谷さんのセレクションなんですか？
そうですね、基本的に僕がその展示してほしい人とか、この空間に合うなと思った人とかに依頼をしているのが多くて、でもたまに持ち込みの企画の方もいらっしゃるので、そこは一緒に相談して、その空いてる期間にやってもらったりっていうのもありますね。
だいたい2週間ぐらいとかですか？
いや 自分で企画しているのは割と1ヶ月弱ぐらい
だと
多いですかね。まあなるべく見に来てほしいので、
うんうんうん、
なるべく期間を長く取ってるところはあります。
それやっぱり若手作家さんとかが中心なんですかね。
まあそこまでは考えてはいないですかね、うんうん、でもその持ち込みの方はなるべく若手の方とか、
うんうん、
まあ、今まで展示したことがなかったっていう方のなんか発表する場合にできたらなっていうのはあります、
う
ん
う
ん、はい、
あ、いいですね。そういう、こういろんなねチャンスを作家さんにこう与えていく場としても機能してるし、私はなんだろ う, こうやっぱテレワークとかを最近すごくよくしてるので、はい、こうなんか煮詰まった時にトワイライトさんの方にお邪魔させていただいて、うん、でアートも体験できるし、あとコーヒーもそこで飲めるっていうところで、はい、なんか本当にこうすごく落ち着けてよかったんですけれども、ちょっとお聞きしたかったんですけれども、このトワイライライトさんっていう名前、
あ、はいはいはい、
トワイライトじゃないんですよね、
はい、そうです、
はい、これはどういったところから来てたんですかね。
それがあれですね、まあ、結構長くなりそうなんだけど、
はい、
まあ、
そのどうぞどうぞ、
まあ、屋上があるので、まあ、ちょっと空が近いってことで何かそういう空を連想させるような名前がいいかなとか、なんかまあほっと一息つけるぼーっとできる上の空になれるみたいな、
うん、
そういうイメージがまあとにかくあって、でまあそれでまあ空でぼーっとできてってなると、まあ僕はトワイライト、黄昏時がまあすごい好きな時間で、まあ、1日の中で一番美しい時間だと思うんですけど、まあ、それで、まあ、自分がすごいちっぽけだと思うし、もうこれで何もいらないなって思うんですけど、でもなんかそうやってずっとぼーっとしてる間にだんだんなんか、ああ自分こういうことやりたかったなとか、
うん、
ああこういうことになんかちょっと違和感を覚えてたんだなとかっていうふうに思い浮かんできたりすることが多くって、
うんうん、
だからこんななんかちっぽけな自分だけどやりたいことが思い浮かぶっていう、そういうなんだろうな、人間の愚かしさとかでも愛おしい部分があるなと思ってて、なんかこれから新しいお店始めるのは、まあ、自然にとっても自分にとってもなんかちょっと余計なことではあるなと思ったんですけど、でもまあそういう余計なこととか、まあ、無駄なこととかが今は切り捨てられてしまって、なんかちょっと窮屈に感じることが多いから、なんかそういう余計なこととか無駄なことをなんか店名に込めたいなっていうのは思っていった時に、世田谷線に乗っていたら、まあ、小さな子が次は三ジャンジャヤですみたいな言ってるのが聞こえてきて、三ジャンジャヤっていい響きだなと思って、あ、だったらトワイライトっていいかもしれないなっていうふうに思って、なんかそのライライっていうのがなんか歌、鼻歌みたいで、なんかちょっと元気になるような気がしたし、まあなんかライライっていうのがなんかちょっと星のきらめきとか、まあ黄昏時に一番星を見つけて嬉しいなと思う気持ちとか、なんかそういう気持ちが自分にもあったんだなっていう知らせてくれるなんか光のような感じもしたから、そのトワイライトに一つ余計なライを付け加えることで、なんかそういう意味を込められたらなと思って、トワイライライトっていう名前にしました。
いやー、なんか美しいお話ですね。あ、なんかそのこのトワイライライトを、まあ、今やってるわけなんですけども、はい、ちょっと私個人的にその熊谷さんがどういう人なのかなっていうのをとっても興味があるんですけど、もともと読書家だったんですか？
そうですね、そのまあちょっと、まあ、田舎に行って、まあ、ちょっと閉塞感みたいなのを感じていた時に、同級生にポール・オースターっていう作家がいて、すごく面白いよって教えてもらって、まあ、それがポール・オースターのムーンパレスだったんですけど、それを読んだらなんか本当に、あ、この目の前にあるものだけがこの世界だけじゃないんだっていうか、全然違う世界があるんだなっての教えてもらったんで、それで外国文学が好きになって、割とそれを支えにしてやってきたってところはありますね。
そういうキャリア的にはそういう出版関係の仕事をされてたんですか？
そのフリーランス、トワイライト始める前に、まあ、10年ぐらいフリーランスやしてて、その前はその前の会社では編集をしてましたね。
で、その時は企業にお勤めになってたわけですよね、
はいはい、
あ、で なんでフリーランスになろうってこう思い切った行動をしたんですか。
自分がやっぱちょっと仕事が向いてないなっていうのはありましたね。なんていうかやっぱスピードとか、まあ、効率を求められたりとか、
うん、
なんか自分の考えを分かりやすい言葉に伝えたりとか、そういうのすごくなんかやっぱ苦手だなと思って、で、まあ、そういう仕事ができない人間がフリーランスになっても仕事で成功するはずないだろうって言われたりもしたけど、でもまあなんかそれでなんか辛い思いするよりは、まあ一回自分でフリーランスで好きなようにやってみたらいいんじゃないかなと思ってですかね。
あ、なるほど。あ、それで始めたのがそのさっきお話に出てたイグニションギャラリー。
そうですね、はいはい、
うん、この活動ってどんなことやったのかちょっともう少し詳しく教えてもらってもいいですか。
そうですね、最初は銀座にまあ場所があったので、まあそこで若手の作家志望みたいな方が作品を発表できて、でさらにそういう友人関係だけじゃなくて後にクライアントになり得るような人にも作品を見てもらう場にしたいということで、まあ展示とあとイベントを企画し始めたんですね。そういう何かクリエイターみたいな人をゲストに呼んで、そのクリエイターとかクリエイターに興味があるお客さんに作品を見てもらいたいっていうところから始めて、でその場所がなくなってからは、まあ、全国のいろんな場所とかカフェとか本屋とか、まあ、あと電車とかそういうところで合わせた展示とかイベントとかをしていました。
あ、じゃあ基本やっぱりアートの展示。
そうですね、アートの展示が多かったんですけど、まあ、そういうライブとかもしてたし、で、まあ、その電車ってさっき言ったんですけど、まあ、それは京都の叡山電車っていう単線がありまして、出町柳から鞍馬までつながってるんですけど、まあ、そこの走る電車でいろいろライブとかしてるた縁で、その朗読劇銀河鉄道の夜っていうあの作家の古川秀夫さんが主催している劇団というか朗読劇があって、まあ、その中に翻訳の柴田元幸さんがメンバーの中にいらっしゃって、それで初めてお会いしたんですけど、それで知り合って、でもともと僕はファンだったっていうか助けられてたから、でそういう話をして、そしたら柴田さんが責任編集を務めるモンキーっていう雑誌が創刊されるっていうタイミングが来たので、じゃあちょっと僕いろんな本屋さんとかでその創刊記念イベントさせてもらえませんかみたいな、そこでつながりができて、まあ、全国の本屋さんとかで一緒にいろんな、モンキーだけじゃなくて柴田さんの翻訳本が刊行される時には一緒に行って刊行記念イベント朗読会をやらせてもらってっていうのが、まあ、今にもつながってるって感じですかね。
ああ、じゃあなんかフリーランス正解でしたね。
でないと、まあ、自分のペースでできたのがすごい良かったかなと思います。
うん、そうですよね。もう本当にでも今好きなことしかやってないじゃないですか。
そうですね、
はい、はい。そしたら幸福度がかなり倍増しましたか。
いやもう本当に全然違いますね。
なるほど。で今のお店が、こう開店するまでのちょっと経緯っていうのもちょっとお聞きできればと思ったんですけど、
はい、その今鈴木ビルっていうビルの中の3階にトワイライトがありまして、
うんうん、
その2階にカフェニコラっていう、まあ、カフェがあって、まあ、そのニコラと友達で、ニコラが、2021年の11月ぐらいかな、なんか上の物件が空いたからどうって誘ってくれたので、で、まあ、声かけてもらったのが嬉しかったから、じゃあやるよって感じでやったんですね。
なんかでもやっぱり構想的にはこうなんとなくさっきおっしゃってたみたいに自分の好きなこう3つのものをなんか合体させるっていうのは結構当初からあった感じですかね。
いやでも本当に自分のお店やりたいっても全然なかったので、まあ、晴天の霹靂だったんですけど、でまあニコラとはいつもイベントをやってる仲間だったから、ニコラはなんかその3階をイベントスペースにしたらどうかなみたいな風な思いがあったみたいなんですけど、僕はなんかそのもうコロナ禍もあったし、なんかそういうイベントっていうよりはもうちょっと本当にほっと一息できるとか、なんか知らない人同士が安心して一緒にいられるとか、なんかそういう場所にしたかったから、そこでまあ本屋とギャラリーとカフェかなっていうのが思い浮かんできたって感じですかね。
なるほど。で実際に開店してどうですか今もう、まだ1年経ってないですけど。
そうですね、 いやでもそういうもうなんかそういう常連さんみたいな方も来てくださって、なんだろうな、本当に良いお年をとか明けましておめでとうございますとか言えたのはすごく嬉しかったし、
うん、なんですかね、あのお客様としては私が行った時は結構女性が多いなと思ったんですけど、
そうですね、まあ本当いろんな層男女の方いらっしゃいますけど、まあ女性で一人で来られる方が割と多いかもしれないです、
うん、あやっぱね落ち着けるスペースですからね、うんうん、なんかこう来店した人たちからの反応とかってどんなのがありました？
まあそうですね、その時間を忘れられたとか、うんうん、まあ、時間が解けたとか、うん、とても居心地が良かったとか、なんかリフレッシュできたとか、そういう言葉をいただけるととても嬉しいなと思います。
いいですね、時間が解けたっていい言葉ですね、はい、何かこう何ですかね、扱ってる本の中で結構最近こういうのが売れてるとか何か傾向ってあります？
あでも傾向はちょっとわからないですけど、最近売れてるのは赤染明子さんのジャムパンの日っていう、それはエッセイ集で、
はいはい、
まあ、パームブックスっていう一人出版の社の本で、最近11月とかに一人で出版して立ち上げたんですけど、
はい、
まあ、それの赤染明子さんって芥川賞作家なんですけど、
うんうんうん、
結構48歳とかで早く亡くなってしまって、
うん、
その人の初めてのエッセイ集がめちゃめちゃ面白くって、それはもう本当100冊ぐらい売れてるし、
あそうですね、うん、
あとは大崎さやかさんっていう詩人の方が初めて出したエッセイと小説がまとまってる、
うんうん、
目を開けてごらん離陸するからっていう本とか、
うんうんうん、
あとは前田絵馬さんっていうモデルで、まあ、エッセイとか書かれてる方が初めて出した小説集の動物になる日とか、
うんうん、
そういう本がよく売れてるかなと思います。
ありがとうございます。ですね、いろいろさっきねおっしゃってたんですけど、イベントをよくやってるってことなんですけど、はいはい、今後なんか予定されたイベントなんかあったらぜひちょっと教えていただいてもいいですか？
2月2日から27日かなに、先ほど言ったゼペットの金井冬樹さんの原画展がありまして、その中でいろいろとイベントもあるのと、あと2月その11日に金井冬樹さんと、あと菊池由美子さんを招いてシナモンロールホームパーティーっていう、まあ、シナモンロールを食べながら、まあ、ちょっと打ち明け話をして、まあ、自分にとってのホームを見つけようっていうパーティーだとか、
うんうん、
2月17日には、源氏物語のアーサー・ウェイリー版っていう本があるんですけど、まあ、源氏物語、紫式部の源氏物語をアーサー・ウェイリーが、はい、まあ、イギリス語で翻訳して、それをまた日本語に戻し訳したっていう源氏物語があって、それがめちゃめちゃ面白くって、まあ、その面白い理由をその役者の一人である森山めぐみさんと、あと、まあ、文学研究者の小川君雄さんで一緒に読み解くイベントとか、あとはまた3月に展示を予定していたりとか、
はい、
あとそのゼペットの観光記念原画展を他の盛岡に行ったりとか、うん、宮城に行ったりとか、そういう予定がありますね。
こういったイベントは、トワイライライトさんのインスタグラムとか、
そうですね、
ですかね、ホームページとか、
ホームページ、ツイッターとかご覧いただけたらと思います。
あ、わかりました、ありがとうございます。ちょっともう時間もあれ迫ってるんですけども、最後にちょっと生きているうちに実現したいことなんかあったら教えてもらってもいいですか？
生きているうちに実現したいことか
もうやってるか
いやもう本当に日々日々それを実現している感じですね。
ああ、
うん、
じゃあ悔いないですね
いや本当に悔いはないです。なんか本当に自分のお店やって日々自分で切り開いてる、そこに皆さん来てくれて生かされてるって感じなんで、
うん、
なんか本当にそれが実現できてる感じがしますね。
素晴らしいですね。なんかいろいろこうちょっと話聞いててとっても勇気が湧くし、また今後もぜひトワイライトさんで私も一息つかせていただけたら嬉しいです。
ぜひ
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、熊谷さんとってもいい声してんで、ぜひ朗読会で熊谷さんもぜひご自分の本を朗読していただけると嬉しいなと思いますので、はい
はい、
よろしくお願いいたします、はい、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。